ラジオで
まちづくり。
皆さんこんにちは。ラジオでまちづくり、通称ラジまち、始まりました。この番組は市民活動センタープラスとラジオでまちづくり実行委員会の共同でお送りします。今日の担当は小林弘和です。よろしくお願いします。さて、今日はスタジオを飛び出して、ここ大国玉神社の鳥居の前、カフェ&ダイナー府中テラスさんからお送りしております。とにかく眺めがね、いいですね。ガラス張りになってまして、大国玉神社の鳥居、甲州街道には車が走ってますし、まあそんな府中テラスからお送りするラジ町の今日のゲストをね、紹介したいと思います。今日のゲストは、実は私、小林弘和が代表を務めます、コード法府中でございます。私の隣には、コード法府中の副代表、斉藤さんが来てくれています。斉藤さんはここ、府中テラスの運営もされてるんですね。よろしくお願いします。斉藤さん、よろしくお願いします。
お願いします。皆さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい。
さてさて、斉藤さん、今日はこの場所をね、貸していただいて、どうもありがとうございました。
はい、はい、とんでもないです。
まあ、せっかくなので、ちょっと斉藤さんの方から、この場所の紹介をしてもらえますか？
はい。はい、皆さん、こんにちは。改めまして、コード4府中で副代表をさせていただいております、斉藤です。でまたこちら、府中テラスの運営もさせていただいてます。府中テラスは、この、府中の中心市街地に、大国玉神社の角地に位置している、カフェ&ダイナー、府中テラスというところなんですけれども、地産地食、食を知って、それから、生み出している、ものを知るというのをテーマにですね、地方の野菜ですとか、食材を使って、あるいは府中の町でできた、地元でできた野菜なんかも、コラボレーションして、美味しく安全で安心な食事を提供しているというカフェスタイルのお店になります。で最近ではテイクアウト、お弁当だとかも、LINE でこう注文できるなど、ちょっと IT のね、もともといろいろやってるっていう、コードフッチも IT をテーマにしてますけれども、IT と人々の暮らしが、まあ、まずは、すると街がどう変わるかとか、暮らしがどう変わるかっていうのを、フードのところでやっているお店でございます。
はい。ちょっと実験的なね、
ちょっとね、
要素も入った素敵なお店ですね。はい。まあ、カフェ&ダイナーっていうくらいの、ちょっと居酒屋とはまた違う、落ち着いたね、
はい、
デートに最適なような、お店でございます。まあ、斉藤さん、この番組は市民活動団体の魅力をお伝えしていこうという番組なので、はい、早速、この市民活動団体である、コード4府中についてね、話をしていきたいと思います。はい。まあ、コード4府中っていうのは何ですかってよく聞かれるんですけれども、まあ、よく説明をしているのは、地域の課題を IT で解決する、まあ、技術者の集まり。ですね。まあ、技術者が集まって地域の課題を IT で解決ですね。できるといいなっていうような団体なんですけど、このコード4府中っていうのは、どちらかっていうと IT 屋さんよりも、市民の方が、多くね、集まっているんですよね、
はい。
うん。なかなかね、技術屋さんって外に出てきてくれないので、難しいんですけれども、その代わりね、府中の場合は、市民の方がね、たくさん集まってくれて、いろんなことができて、まあ、今までね、どんなことやってきたのかっていうのをこの後、斉藤さんと振り返ってみようかなと思うんですけど、まあ、基本的にやってるのはワークショップっていうやつですかね。
はい。井戸端会議という毎月これまでいろいろやらせていただいていて、皆さんが自分のやりたいことを皆さんに発表するライトニングトーク。
ね。
毎回盛り上がりましたよね。学生さんだったりだとか、はい、まあ、時に、もう本当に何だろう、思いを持った方が、外の市からもやってきたりしたこともありましたよね。
稲城からね、よく来てくれたり。
うん、はい、皆さん自分の活動に対してこう、ちょっと不安だったり、アドバイスが欲しかったり、あと、まあ、改善したかったりって時に、私たちの井戸端会議に来て、ライトニングトークをすると。
はい。
あと仲間もね、増える場所でしたよね。
そうですね。うん。そのライトニングトークっていうのはね、5分間のショートプレゼンテーションの時間で、みんなの前でね、 ドキドキしながら話をするんですけど、うん、まあいろんなね話が聞けて、うん、ね、いろんなことをやってる人がいるんだなっていうのがね、うん、分かって、はい、とってもいい、で横あの人と人がねつながっていく、うん、いい場所だなっていうふうに思ってね、うん、運営をやっておりました。はい、はい、まあ府中市はあの共同の街づくりということで、うん、市民共同をね盛んにしていこうということなんでちょうどいいのかなと思ってやっておりましたと。はい、じゃあまああのこの行動府中ってねいつからやってんだっていう話なんですけどね、うん、ちょうどね、ちょうど3年ちょっとかな、もう4年なのか、
4年ですね、
2016年のね年末から始めたんだよね、はい、うん、それで、キックオフっていうのをやって、そこからもうほとんど毎月のように、はい、その井戸端会議だったり、うん、イベントだったり続けてきましたね、
はい、
うん、まあ、中でもなんか斉藤さん思い出に残ってるようなのありますか、うん、
もうすべてが、うん、いろんな思い出なんですけども、うん、最初の最初にやったのが市民競争ワークショップ。
お、競争ワークショップ。
うん、40名が参加して、うん、結構女性の方が、
そう、すごかったね。
多かったんですけども。
半分ぐらい女性の方が来てくれて。そうそう、
ラジオフチューズのパーソナリティでもおなじみの火曜日の、うん、チューズデイチューンの横須賀さんをお招きしてというか、あのワークショップデザイナーとして参加いただいて、はい、お願いして、うん、画用紙を使った街をこう、なんかジオラマみたいなものを作って、それぞれのテーマのグループに分かれて、例えば歴史だったら歴史を感じる街、うん、多世代交流をどうやって実現するなんて、そんなワークショップをやりましたね。
そうでしたね。うん、なんかね、いきなり紙とハサミと、
そう、
糊が出てきて、ね。
そうそう。IT はどこへっていう。そ
う。IT なのに思いっきりアナログでね、はい、でもみんな楽しんで、うん、いろんな街、大国玉神社とかね、
府
中駅とかってね、紙を切りながら作っていく中で、まあ最終的になんかね、アプリ、こんなアプリがあるといいよね、そうそうそう、みたいなね、うん、話が出てきたりして、そうそう、ちょっと最後、強引に。IT っぽくなりましたけど、
ね、あ
の、
その
競争ワークショップなんていうのね、う
ん、
この時はね、府中市役所からもね、情報管理課の課長さんが来てくれたりして、うんうん、結構幅広くね、40人も来てくれたんでね、
はい、
よかったですね。あとは街歩きなんていうのね、うん、
やりましたね。
やりましたね。街歩きと言いながらね、街でビール飲んで
た
り、
ね、そうそうそう。
なかなか帰ってこないなと思ったらね、飲んでましたなんていう人がいたり、まあそれもまた仲良くなれるね、
う
ん、初めて会った人が一緒に外に出てね、うん、回ったりして、
うんうん、これも面白かったですね。東京地図研究者の皆さんが大きな、うん、大きく印刷した地図を持ってきていただいて、
本格的だったね。
本格的だった、うん、でこの時は写真を撮ったものを SNS にどんどん上げて、うんうんうん、裏側でそれをプリントしてあの用意していたのが戻ってきたらそれを貼り付けて、うん、気づきを ね、貼るっていう、そんなことしました。
しましたね、うん、まあ本当街を知るチャンスでもあったし、うん、人を知るねチャンスでもあって、街歩きってね結構いいかなと思ってね、その後にもね街歩きやったよね、うん、
バリアフリー
、うん、そうだ、バリアフリーマップ作りっていうのもやったんですよね、
はいはい、チームに分かれて地域の街の中にあるバリアを見つけようということで、うんうん、点字ブロックがどこにあるかだとか、うんうんうん、段差がどこにあるか、うん、これも東京地図研究者の皆さんに ね、 ねご協力いただいて、うん、最後 Google マップにも、うん、プロットしてね、こういろいろ点とか線とかが書かれて、
うんうん、そうだね、
やりましたね。
ま、あの街実際に歩きながらね、ここ危ないよねとかね、うん、そうそう、この段差に注意とかね、うん、あのブロックが何、点字ブロックが剥がれかかってるよねとかね、
う
ん、そんなの調べてみたりして、
う
ん、はい、まあ、みんなの力でね、いろんなことをやってきたっていうことなんですけども、はい、はい、まあ、先ほどあった井戸端会議、うん、これは随分長くね。続けてやりましたよね、
はい、うん、3年ぐらい毎月月曜日、
ね、
毎月第1月曜 日、
う
ん、2時間から2時間半の長丁場で笑いあり、
そうそうそう、うん、涙はない
はい、
涙はないけどね、毎回ね、いろんなテーマで
なんかこう IT を使ってよくしようということよりも、うん、地域にどんなこう課題が今あるんだっけ、うん、とか、うん、その課題についてこう大人たちが真剣に、うん、楽しく、うん、アイデアを出し合い、うん、一人一人がこう感じてることをこう自由に討論できる、 そんな場にしたいなって思いがありましたよ ね、
うん、そうね、だから本当にいろんな人が来て、いろんな話をしてくれて、うん、まあ、いろいろなあの多様な人たちって、ね、うん、よく言うんだけれども、まあ、話を一堂に会してみたいな、ね、うん、感じで、幅広い話が聞ける場所で、うん、よかったなって
3年間で500人以上。
そう。
うん。
集まったね。ね。本当に。だけど IT にはなかなか行かなかったっていうね、課題がやっぱりありました。うん。本当はね、アプリ作ったりとかね、そういうふうな何かできるとよかったんだけど、やっぱりね、月1回集まって進めていくっていうの、あと毎回同じ人がね、来れるわけでもないので、とてもね、継続性っていうところ、深掘りみたいなものは難しかったなっていうのが反省としてありますね。はい。うん。あとね、お花見をやったりとかね、斉藤さんの企画で。
そう、あと、地域の、捨てられてしまうフードロスにつながる食材を持ち寄って鍋会やりましたね。
鍋パーティー、
ね。鍋パーティーやりました。うん、あと、小林さんが、すごく勧められている、子供プログラミング、
う
ん。
子供のね、プログラミングっていうのもやって、うん、
これ
も
府中市、
府中市プラッツか、助成金をね、もらったりして、何度かやらせてもらいました。
大人気ですよね。うん、やるとすぐ。
最近ね、流行ってるんで、ね、ありがたい、はい。あとはね、今年になっては台風がね、
はい、
多かったので、台風15号とか、19号の時にはね、何か役に立てないかなって言ってね、斉藤さんと活動しましたよね。はい、まあ、ちっちゃな活動だったけども、はい、うん、
避難所の、満員かどうかっていう情報をいろんなところから、まあ、市の情報を拾って、それを Google マップに避難所情報っていうのを、まとめて報告するというのを、いいとこ、
あ、そう、府中市いいとこっていうね、Facebook グループにね、投稿したりしてね。
やりましたね。
その後もね、いろいろこう、アンケートを取ったりしてね、皆さんどうしてましたかって、これ井戸端会議でも話題にして、府中市の人がね、来てくれたりしてね、結構この、19号の時は真面目にって言ったら変ですけどね、真剣にね、大人同士が話をしたっていうのがありましたね。はい。はい。まあ、いろんなことをね、今やってたっていう話をしたんですけれども、まあ、とにかくこの3年間、4年間、まあ、いろんなことをチャレンジをしてきたんですけど、まあ、これからね、どうしていこうかっていう話なんですけど、まあ、とにかくね、斉藤さんもね、私もね、忙しい。忙しくなっちゃった。
はい。
ね、もともとはね、企業に勤めているね、人だったんだけど、なんとなくこの府中の活動が増えてきちゃって、斉藤さんも忙しくなったんですね。このお店もやり始めたしね。
はい、
ただ、まあ、府中と関われてね、とても良かったなって思うんじゃないかなって思うんですよね。どうですか、斉藤さん、役に立ってる？
府中市。いや、もうこのコード4の活動があったからこそ、いろんな方と知り合って、本当に困った時に相談したりだとか、相談されたりだとか、そういう、すごく関係があるから、まさに今このお店も、実現できたのかなと思って、
はい。そうですよね。これ始める、コード4府中やる前は本当ね、府中に企業がある、企業っていうか会社があるっていうだけだった
んですね。そうです、そうです。
ね、これをやって、府中市の街に飛び出してきたっていうことでね、随分変わってきたんじゃないかなと思います。
はい。小林さんはどうですか？
僕もね、会社に、毎朝毎晩通ってるだけだったんだけれども、やっぱり地域に居場所とか出番ができて本当に良かったなっていうふうに思って感謝してます。ありがとうございます。はい。ということでね、そろそろもう時間になっちゃうんですよ、斉藤さんね。ということでまとめをしたいんですけど、まあね、お互い、まあ、忙しくて大変なんですけど、あんまり無理しないで、これからも続けていければいいかなと思ってるんですよ。
ゆるくつながる、無理しないがね、テーマですからね。
そうですね。はい、まあ、こういうことね、やりたくてもなかなかね、できない人もいると思うんだけれども、まあ、僕らはできる範囲で、一生懸命やっていきたい、続けていきたいなと思います。はい。今日はね、大国玉神社の鳥居の前の府中テラスから、コード4府中の小林と
斉藤が
お送りしました。
ありがとうございます。
では皆さん、さよなら。
さよなら。